ネギ編集長、今週の見出しをお願いします。
ソロはやっぱり緊張するね。
それでは始めていきましょう。ラブリーズのラブトピの宮崎りおです。
八木咲です。
始まりましたラブリーズのラブトピ。この番組では私たちラブリーズが取り上げたい話題やニュース、ラブトピを発信していきます。
はい。
ツイートはハッシュタグカタカナでラブトピで、皆さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、
はい、
この1週間は、
はい、
まずチョックラブリーズが、
そうですね、
ありまして、ソロはやっぱり
緊張するね。ほんまは緊張しますねって書いてたのに間違えちゃった。
あ、間違えた。読めてないのね。じゃあ、
ね、その、うん、言ったらソロコーナーというか、う
ん、まずそのチョックラブリーズっていうのがラブリーズの定期イベント で、うん、毎月あのいろんなところでやらせてもらう、うん、チョックラ、あのちょっといろんなところにみんなもチョックラ来てほしいし、ね、っていう意味も込めたイベントなんですけれども、はい、そこで
、うん、宮崎りお、うん、八木崎ツーマンライブっていうねサブタイトルをつけまして、
やったことあんねんね、前もね。
そう、
めっちゃ前に、
うん、で言うたらそのもともとねソロでもお互い活動してたから、うん、ソロ曲を持ってるんですよね、ありがたいことに、ね、はい、でだからそのソロ曲をまあ、うん、ここ数ヶ月する機会はないかなってことで、
うん、
ここでじゃあやっとこうって言って、
うんうん、
なんかね対バンでやるわけにもいかんしな、
うん、
それだからそのチョックラでやったんやけど、
うん、
そのやっぱ緊張するよね。
なんやろうね、うん、
なんか2人ってなったら
てかもう自分がどないかするしかなくなるからかな。
そうで、
うん、
あのなんていうの、2人やったらさ、うん、その喋るあのトーク、うん、MC とかもさ
掛け合いやもんね、
うん、だからさ、例えば自分が喉乾いたなっていうか、うん、喉、あの、お水飲みたいなって時はさ。
でも、うまかったよ、シャキちゃん。
え？
あの、まあ、一人やから、みたいな、うん、飲み物を飲むってなると、うん、みたいな、うん、シーンってなって、
うん。
っていう時間になるじゃないですか、って言ってる。うまいこと喋ってるわこの人って思って裏で聞いてたよ。
え、逆にそれを言ったらリオちゃんもめっちゃうまいこと言ってて、
うまいこと言った。
え、なんか言ったやん、さっきそのステージ上で。何だか忘れたけど、
うん、私も忘れちゃった。何喋ったか。
なんかうまいことをハッチにつなげてた。
いや別にうまいことじゃない。
いやあれめっちゃうまかってんけど。
私あの一人の時頭で考えんと適当に喋ってるから。
嘘やん。嘘やん。さっきやっぱリオちゃんってその話す前の構成立てて喋ってんなって思って。
いやだから後々自分で思った時にほんまに自分適当に物言ってんなって思うことめっちゃ多い。あのライブの最後の MC とか感想を言う時とか。
うん。
なんかこれ喋ろうとか、うん、これ言わなきゃとか何も考えんとノープランでいくから喋、うん、り出してからもノープランやね、
うん、
だから終着点がもう結局自分の中ですごい適当に喋ってるなって思うことがめっちゃ多いね。、う
ん、私は難しい言葉を使えへんからもう。
じゃあやろ、使いたがるからやろ。
もうストレートに言うしかないというか。
うん、うん、
だからもうなんかなんて言うんやろ、なんかうまいことは言えてないなって思う、いつも、うんうんうん、
いやでも伝わるよそれ。
でも逆にそれが伝わりやすいかなとかも思いながら喋ってるけど、うん、でもいつも喋ることとか大きなライブの時とかね、
うん、
喋ることとかは電車の中で一回メモとかする。
言ってるよね毎回。やのにそのメモの内容忘れんねんな、うん、なんで意味なくない。
でもなんかメモを覚えるってよりも整理のために
あーね、
書いてって感じかな。だからブログとかもそうなんやけど、
うん、
っていう感じやけど、だからまあソロよ、ソロ。
ソロね。
なんかさ、うん、その何 MC はそういう感じやけど、うん、やっぱ歌うってなったらずっと歌ってる、うん、ずっと踊ってる。まあずっと踊ってるは普通なんやけど、ずっと歌ってるからなんかもう息継ぎも大変やし、
うん、そうね、
なんかどこ見ていいかもわからん。みんながさ、なんか退屈してないかなとか思って。
いやほんまにどこ見ていいかわからへんくって、うんうんうん、なんかその日、うん、まあ、友達が見に来てたの、
うん、
友達のこと見て歌ってた。
あ、そうなんや。
なんかもうどこ見ていい、もうなんかみんなが普段から別にまあ二択なわけよ、うちらって。二択やから、まあ、見られてることは多分、うんうんうん、そのアイドルグループって呼ばれる人たちよりは多いんやろうけど、うんうんうん、ね、うん、でもこうみんなが全集中やん、うちらに言ったらもう100視聴率集めちゃってるから、うん、誰見ても目合っちゃう。 どうしようと思った結果、友達のことめっちゃ見ちゃった。
さっきは、うん、そのみんなマスクしてるから、うん、その楽しんでくれてるのやろうけど、うん、なんか退屈してないかなっていうすごい不安で、で、その後リオちゃんが、
エモかったな。
リオちゃんが歌ってるのを、うん、あの端から見て、ファンの人の反応を見てたんやけど、自分の時の反応と違うように見えて。
そう？
ね、でも一緒なんやろうけど、うん、なんかその、リオちゃんの方の方がなんか退屈してない感があって、なんか楽しそうにしてて、やっぱさっき退屈やったかなとか言って、めっちゃその時は。
やばいやん。被害妄想がひどすぎるやん。
でも、ほんまソロってなったら、うん、めっちゃナイーブになる。
私はもうなんかもう視界に入ってない。ごめんなさいやけど。視界に入ってないっていうか、そのなんか意識してない。
うん、あ、そうなんや。う
ん、なんか一人、あ、二人でやる時とかって割と、うんうんうん、ファンの方たちが、あ、今違う方向いてるとか、うん、この人今絶対見てないやんとか、あんねん、うん、っていうの結構私観察しながらやってたりするんやけど、うんうん、もう一切見れへん、人と目合わす苦手やから、うん、あの一人になったら100で会っちゃうから、うん、それがちょっと苦手。
ドキドキした。でも、
うん、あの、
うん、珍しいこうなるの
なんかね、うん、あの楽屋で、まあ、ソロでそれぞれやってて、うん、こう昔ってこうなんていうの、4人でやってたけど、うん、その中でソロコーナーがあったりとかしたやんか、
ね、う
ん、楽屋の中でシャキちゃんの曲が聞こえてくる、うん、あのなんか時間、あの空間がもう懐かしすぎて、
めっちゃわかる
ね、うん、
あの言うたら普通は出ずっぱやけど、
そうそうそう、
ちょっと裏に帰る時間があって、
落ち着きながら、なんなら、あの、何、ちょっとメイク直しながら、
うん、そうそうそう、
シャキちゃんの歌ってる声聞こえてくる、あの感じがめっちゃ懐かしかった。
ね、わかるわ、めっちゃ。ね、でも、さっきはまだ気持ちあれやったんやけど、うん、あの、もう自分の番が終わってたから、
うんうんうん、
やけど自分の番が後の時とかで、うん、リオちゃんが先に出てる時とか、
うん、
すっごいもう不安やった。
いや、めっちゃ不安やった。なんか久しぶりにそれこそほんまにソロ自体を歌って、うんうんうん、だから、
うんうん、
まず歌詞が不安、
うん、
だからあの出番の直前に、うん、その、まあ、メッセージっていう曲を歌ったんやけど、うんうんうん、その曲の歌詞を、うん、自分のブログに上げてた、
うんうんうん、
あ、上げてるわと思って歌詞確認して、うん、ならなんかそこに自分のこの思い入れとか、うんうんうん、なんかいろいろ書いてて、それ見て、うん、あ、へーみたいな、
なんで忘れてん
ねん、数年越しに見て、うん、あ、そうやったんや、うんうんうん、で振り付けもめっちゃ忘れてて、
うん、
でいざ自分の昔の映像を見て思い出してやったんやけど、その振り付けの意味とかも書いててん、そのブログに見て、あ、なるほどねみたいな、あ、そうね、だからこんなちょっと変な振りしてんねやみたいな、
目線違うやん、
そうだからあの、うん、記憶なくしてた、
うん、そうなんや、
そうっていう、だからちょっと新鮮な気持ちもありながらやったね。
私はあのほんまに、そのライブの前にカラオケ行ってきてちょっとだけこう練習したん、うん、言うだろう、自分のソロ曲は入ってないから携帯で流して練習したんやけど、うんうんうん、その久しぶりにそのカバーの私の魅力に気づかない鈍感な人っていう曲をやったんやけど、うん、イントロをカラオケで流した瞬間に、うん、なんかもう苦しくなっちゃって、
私編集したんや、音源編集しながら、うんうんうんうん、うってなった、
なんかな、うん、あれなんだやろな、やっぱ曲ってちょっとその当時思い出したりするよ
な。いや、思い出すね、
なんか
懐かしかったな、
なんかソロってやっぱり、うん、逆にソロのいいところは、うん、その歌詞を適当に歌えるってところはある、うん、あの忘れたらね、今回はなかったよ、うん、今回は一個も間違えずに歌えたんやけど、
うんうんうん、
あのあやば歌詞飛ぶとかなった時に勝手に作って歌う、でも、うん、もし二人やったとしたら、その後、リオちゃんに迷惑かけちゃうやん。
そうや、
でも一人やったらさ、
夏、あの冬の曲歌わなあかんのに夏の曲ちょっと前もやったもんね、シャキちゃん。
やったね。あ、リハーサル？あれ。本番でもやった。
どっちだったかな？忘れたけど、うん、あのリハーサルで、あの、落ちサビのところ、シャキちゃんが、
ややこしいや
ね。シャキちゃん私っていう順番。
横顔なのか、うん、夕焼けなのか。
夕焼けが夏やね。
そうやね。
で、夕焼けって聞こえた瞬間、待って、この人も夏歌ってる。
でも冬も夕焼けっぽいなと思って。
その考えしてるからやって、絶対。
それとか、あの、初めてのハッピーバースデーって曲で、絶対さっきが、もしかして来年もとか、もしかして私ってっていう、なんか来年か私ってが分からなくなるから、うん、永遠に同じ歌詞歌ってる時とかもあって、
あの二択で毎回間違えない、
二択でな、歌う前にな、うん、やばいどっちどっちの絶対こっちって歌って間違えてる、
毎回ね、
うん、ほんまに迷う二択でな、
うん、
歌いながら頭フル回転で、 でも絶対こっちやんなって思って歌ったら間違いない。
しかもその直後にもう片方の歌詞が出てくるのよ。
そうだから
だからシャキちゃんは一生その歌詞歌ってて、しかもそのそこもあのシャキちゃん私ほんで二人でその歌詞なんよ、うん、だから多分シャキちゃんはそこの歌詞が一緒、
う
ん、そうそうそう、私はその後の歌詞が違う、うん、違うっていうのをこうなんねんけども、シャキちゃんが違う方だからもう歌詞も組み合わせてなんか変なことなるし。
でもさ、一回あったのはさ、どれどれの、うん、そのまあその歌詞で、うん、こうなんていうんやろ、まあネイル変えてもっていう歌詞があって、うん、私がそれほんま2番なんやけど、うん、1番でネイル変えてもっていう歌詞を歌っちゃってん。
しかもネイル変えても私の歌詞やん。
そう、リオ
ちゃんの。シャキちゃんは1回も歌うことないのよ。
やのに分からん、なんで分からんか分からへんけど、うん、1番でネイル変えてもって歌っちゃってん、うん、ほんで分からへんけど2番でもさっきネイル変えてものパートないのに、うん、さっきネイル変えてもまた歌っちゃってん、こっちかなと思って。
ほんでその後私ネイル変えてもやから。
どんだけネイル変える
ネイル変えるも私だけなんよ。
あの時3回ネイル変えたよね。
だから2人でもやっぱてんやわんやはしてます。でもこう、ね、来たよっていう人たちからもたくさんなんか、よかったよって、うんうんうん、あのそれやってくれてありがとうっていう風に言ってもらえて、うん、
嬉しいですね。
ありがとうございます。
やっぱね、ソロやるって言ったらみんな喜んでくれてたもん ね。
だからそう言ってもらえて嬉しかったなって思って、うん、こういう機会があって、うん、よかったなって思いました。
そうです、ね、
来てくださった皆さん改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
それではラブリーズのラブトピ、最後までお付き合いください。
みんな、ミューチンがなんかモノマネするよ。
かゆ
さっきさっき
めっちゃ似てる。
かゆかゆ、
呼んでこれ、シャキちゃん。
ラブリーズのラブトピ、
ラブリーズのラブトピ。
似てる。似てる。モッパラブリーズ。
このコーナーでは食べるの大好き私たちラブリーズが毎週テーマを決めて、話題のスイーツ、食品、ドリンクなどが本当に美味しいのか、実際に食べて素直な感想をお伝えします。
かゆ
もう入れて。このジングルを毎回、これ私たちやりながら実際に流れてんねんけど、うん、あのこのモノマネシリーズのやつ
似てる。リオちゃんめっちゃうまい。
シャキちゃんすごい、毎回似てるって今言ったんやけど、毎回同じやつやから当たり前やねん。
やってみて。
かゆ
似てる。だって今リオちゃんが言ったんで、
うん、
かゆ
最近やんのよね、マネージャーさんにどっちが言ったでしょう、うん、
この後間違えてた。
すごいよ、唯一できるモノマネがシャキちゃん。シャキちゃんしかないね、私できるモノマネ。モノマネとか苦手でできひんって思って、う
ん
う
ん、なんかさ、じゃあエルモもできるやん。
いやエルモは似てないからやめろって最近妹に言い渡された。
似てる似てる。
そうだからシャキちゃんだけ唯一できる。シャキちゃんのモノマネだといつでも言ってください。
かゆ
かゆ。ではヤギ編集長、今週の見出しを教えてください。
日清のカップヌードル、コクうまだれの生姜焼き、ビッグ食べてみた。
誰のモノマネそれ。どうしたどうした。
モノマネとかじゃない。
あ違うんや。
どんどん力を入れていったらペッコってなっちゃった。
コクうまだれの力の入り方すごかったよ今でも。
なんかコクうまだれって強いから。
ここの見出しこんな言い方しての初めて聞いたけど。
ちょっと強く言ってみようと思って。
ああそう、いいでしょうか。はい、ということで、白飯に合うということでですね、はい、白飯と食べたいカップヌードルシリーズの第3弾ということで、
はい、
がっつり食べたい時の人気メニュー生姜焼きをカップヌードル流にアレンジした新商品が発売されました。生姜焼き味
ね。
でも生姜焼きってさ、うん、もう麺は入ってないじゃない、
うん、
もうお肉やん、
うん、
が生姜とこ、うん、美味しいタレ、
うん、
やん、
うん、
どういうこっちゃって思ったんやけど、
うん、はい、
まあ、皆さんからもたくさん来てます。
来てました。
メールの方は結構みんないっぱい食べてくれてたので、ね、ちょっと紹介もしながらやっていこうと思います。はい、では感想をお願いします。
はい、生姜焼きが食べたい。
それ私が食べながら言うたやつやん。
え、でもほんまにそうやった、
ね、
生姜焼きがもう食べたい。
まあ、まずその、
うん、
このね上にね、うん、生姜焼き風オイルっていうのがあるんやけど、
うんうん、
それ入れた途端の生姜の匂いがすごかった。
すごかったね、
うん、香りがしました。
んとね、うん、ほんまに生姜焼きなんやけど、なんかジンジャー感強いっていうか、
うん、
なんか生姜って読むからジンジャー感強くなかった。
何を言ってるのかちょっとよくわから
ない。スープっぽい、なんて言うんやろ、うん、わーって感じよりも
うん、だからちょっと、うん、ジンジャーコンソメスープみたいな、
そっち系のそういう感じ、うん、
でも確かに生姜焼きではある、
うんうん、で私はすごい美味しいと思ったんやけど、うん、まあもういいかなって感じ。もうそれと普通のカップヌードル食べたいなと思った。そう、ね、美味しいと思ったし、うん、ほんまにさ、白飯と食べたいって書いてあるからさ。
そうそう、言いたいことはめっちゃ分かった。
ご飯と一緒に食べたいよな、うん。めっちゃ合うね。
私でもめっちゃあったけど。ほんまに生姜焼き食べたいの、あれがもう今強すぎて。
ゆうちゃんが、いやもう生姜焼き食べたいわ。いやもう生姜焼き食べたいわってずっと言ってた。
ほんまはその日、うん、そのコンビニに行ったよね。うんうん、コンビニで生姜焼き売ってて、うん、待って生姜焼き食べたい。あ、でも今日カップヌードルで食べるしなと思って買わへんかったことを後悔した。
うんうん、で、迷ってたやんって言ってんな。
そう。っていうぐらい生姜焼きが食べたくなった。
うん、
はい。感想としましては、うん、タケさんからは、うん、生姜の香りがしてご飯に合うのかなと思ってたら甘めのスープでなかなかうまかったです、うん、確かにちょっと甘めのスープだったかもね。カンカンさん、うん、オイルを入れる前はほぼオーソドックスなカップヌードル、確かにね、
そうね、
匂い的にも、
うん
うん、でオイルで激変、生姜の香りが引き立ち異なる雰囲気に、
うん、
でスープが絡んで美味しくいただきました、うん、ただ味的に飛び抜けた感じはなく、ね、少し期待外れ感はありましたっていう風に、うん、それはちょっと言いたいからめっちゃわかる。マセユウダイさんも、あ、匂いだけでお茶碗のご飯半分は食べれるなって
めっちゃ強ないそれ、
うん、でもね、匂いよりも食べた時の方が生姜焼き感強い、うん、と思った、
うん。
わーわーさんは、まあ、これを使ってアレンジ料理として、そば飯とかしたら美味しいかもって。
ああ、確かに美味しいかもね。
ね、なんかアレンジいいよね。
うん。
リシシリさんは、まあ、ちょっと生姜がきついなって感じました。
うん、そうね。
これ生姜苦手な方は、生姜焼きはいけるっても、うん、これはちょっときついかもね。
うん。
うん、あと、クロちゃんさんからは、途中からご飯が食べたくなって、
あ、
そうだからやっぱ食べたくなる味ではあるのかなっていう。うんうん、あと兄さんさんは食べ終わって数十分生姜の余韻が残ってますって思ってた以上に生姜効いてたんですね。そうやね、って
結構さ生姜やったのよね、うん、なんか生姜焼きっていうか生姜やったんよ。生姜カップヌードルって感じやった、
うんうん、
生姜焼きっていうよりも。
そうね、そうね、そうね、
うん、
であとパッケージに書かれてる肉の旨味については正直うんって感じですって。
うん、私は、うん、味とかどうこうよりもこの蓋止めシール気になったよね。
いや、そう、あれシールついてるやんって言って、
うん、
なくなったんじゃなかった。
ビッグだけついてんのかな、
ね、
どうなんやろ。なんかあのね、クイってこう、うん、折り込んで止める式やん今って、うん、やのにシールやめたんじゃなかったんかなって思って、
ね、まあでもそのなんか生姜焼きの、うん、確かに再現はめっちゃされてって、うん、美味しい、美味しかった。
美味しいし、ご飯にもあった
けど正直リピートはしないかな。
そうね、まあ一回食べて美味しかったかなって感じ、
うん、そう。でもちょっとこの生姜焼き感っていうのをちょっと味わってほしいな、うん、ね、とは思いましたね、うんうんう
ん、はい、
うん、でもやっぱさすがですよね。
すごいね、
このね、
うん、
再現率というか、
みんながミーティングしたんやろな。
出た出た出たおじさんたちが考えたんかな、うん、
すごいな。だってこの生姜焼きの なロゴもな、うん、生姜焼きのがこれなんがって何の麦かな、これ
違いますよ。麦ではないか、麦はそんな感じじゃないでしょ。
でもここに豚の絵が描いてあるの、多分生姜のこのがのところのツンツンをさ耳に見立てて、
うんうん、
こういうのもおじさんたちがミーティングしたんかなと思って。
違うと思うよ
ここ多分
デザイナーっていう人たちがおるんよ。
ここ豚にしましょう。えっ、いいですね。
多分やけど、そんなみんなでここは豚にしましょうって話し合わへんと思うで。
そう。すごい、さっきはおじさんたちすごいなって思ったよ。
若いお姉ちゃんかもしれんです。
いや、多分おじさんたちやと思う。
ちょっとどうなんでしょうか、日清さん。よかったら教えていただけたらと。
教えてください。
はい、ということで気になった方はね、皆さん買って食べてみてください、
はい、
このレポートはラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも写真付きで掲載しますのでチェックしてみてください、
はい、
では来週のテーマを発表します。
ドミノピザのベーコンシェイク飲む、飲むでいいんですか、これは。
飲むでいいんですよ。ストローが刺さってました。
ベーコンシェイクやで。
あのね、まビジュアル見たところ、
はい、
ミルクアイス、そのシェイク、白いところにカリカリのベーコンがミックスされて、あのホイップ乗ってるバージョンと乗ってないバージョンがあんねんけど、
うん、
乗ってるバージョンのところにはもう綺麗にトッピングされてましたね。
されてた。中にも混じってた。
ちょっとどうなんやろ。でも、うん、ちょっと思ったのは、うん、やっぱパ フェとかでたまにあるやん、
うんうん、
エビフライ刺さってますね、うん、
ちょっとしょっぱのあのみたらし系のなソフトクリームとか
そういうことなんかなって、うん、ちょっと
だからもしかしたら合うってなるかもやから、うん、ちょっとね
ちょっと挑戦ではあるんやけど
気になったから
ねえピザ食べたい
そうね
皆さんもよかったらね、はい、一緒に飲んでみてだってるのかな、う
ん、飲んでみてかな、は
い、感想を送っていただけたらと思います、はい、また扱ってほしいテーマも募集しています。メールはlovelys@jocr.jp lovelys@jocr.jp まで。毎週木曜日に収録していますのでそれまでにお願いします、
はい、
以上もっぱんラブリーズでした。編集長大変です。今日ウパギの姿が見えません。
なにそれはウパギがお休みだな
連れてくの忘れただけやろ
ラブリーズのラブトピ
ー、ヤギ編集長のトピックス徹底解説。さて今日も始まりました、ヤギ編集長のトピックス徹底解説。私キャスターの宮崎梨央です。そして我らがヤギ編集長です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちらのコーナーはあらゆるジャンルの話題に精通するヤギ編集長が気になるトピックスを徹底解説するコーナーです、
はい、
笑いなしの真面目なコーナーですので、
はい
はい、最後までふざけないように、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ふざけてます？
いいえ、
ちゃんとして普通でいいですよ、はい、編集長は、
はい、
ヤギサキです。
はい、
はい、お願いします。
よろしくお願いします、
はい、あらゆるジャンルに精通している編集長ですので何を解説してもらうか事前に伝えていません。間違った情報を発信しないよう気をつけてください。
もちろんです。
何ですかその余韻スって。
ええ
ふざけてます？
いいえ。
あ、ふざけてない、
はい、
なるほど、
ふざけてないです。
では何か編集長が最近気になったニュースはありましたか？
そうですね、ガジェット通信さんのニュースからですね、はいはい、目玉焼き何派？ジブリが質問投稿。まあジブリ飯でね出てきますからね、目玉焼き、
うん、
宮崎キャスターは何をかける派ですか？
塩。
塩、
はい、
かしこまりました。
何ですか、かしこまりましたって
、そうですね、宮崎監督は あなたじゃないですよ
あなたじゃないです。私のこと監督。
違います、違います。
早尾監督ですか？
そうです、はいはい、ソースって。
え、
ソースって、
なんか診断でも今されるのかなと思ってちょっと待っちゃったじゃないですか。
ソースって言ってるんですけど、
はい、
アンケートしました、
はい、
醤油 53.1% びっくりじゃないですかこれ。
醤油、
はい、その次塩コショウ 31.7%。
塩コショウ、
はい、でソース 10%、 マヨネーズ 5.2%。
あれ塩の人いない。
1,100,1,000,10,000,17,9223票も入ったそうです。
え、塩の人いないんですか？
私塩コショウです。
あ、何、塩であるよ
私塩コショウでございます。私醤油が1位っていうことが私はすっごくびっくりしまして。
え、それ、はあ、焼くときには何もつけずに後から。
まあ塩コショウもするんじゃないですか、わかんないですけど。ちょっと私は醤油ってことがちょっと衝撃でしたね。
宮崎駿監督のソースっていうのは何ですか？
は、あのやっぱり目玉焼きは洋食だからソースなんじゃないかという。
は、目玉焼きって洋食
なんですか？葵さんが。
葵さん、
宮崎葵さん。
あ、そっち
はソースって言ってるんですけど。
宮崎監督って言いましたよね今さっき。
で、宮崎監督とも書いてるんですね。
どっちですか編集長それ？
宮崎葵さんですかね。
監督はどこに行かれました？
いや、宮崎監督も書いてるんです。宮崎葵って誰ですか？
え、女優さんです
ね。あ、じゃあ違います、宮崎駿さんの方です
ちょっとどういうことです
か？なんかね、宮崎のねザキが変なんですよこの。でも今さっき調べたこれで宮崎って読むらしいんです。
へー、
でこれで調べたら宮崎葵が出てきたから私今ごっちゃになってるんですよ
編集長、あの精通されてるっていうあれなので、ほら設定でやってるんで今。へー、
文字化けですかね？
文字化けじゃなくてその 監督じゃないんじゃないですか。
でもジブリの監督といえば宮崎駿監督ですよね。
はい、
そういうなんかニュースでした、
はい、それでは今日のトピックスです。カレンダーの土曜日ってなんで青色なの？カレンダーの日付には色がつけられています、うん、日曜と祝日は赤、うん、平日は黒、うん、土曜日は青色です、うん、日曜日と祝日が赤色なのは見やすいからという理由があるそうなのですが、うん、土曜日はなぜ青色なのでしょうか。
はい、そうですね、土曜日は青色なんですよ、
はいはい、
青っていうか、はい、なんかこうちょっと平日よりも色がつけられてたりするんですよ、
はい、
日曜日はもちろん赤ですね、
はい、
あ、祝日と、
はい、
でも土曜日って青なんですよ。
今もうそのくだり言ってます、ずっと。
これなぜかというと、はい、
そこからなんか自分のところに持ってくのやめてもらっていいですか。
なぜかというと、はい、この土曜日って、はい、基本土日が休みじゃないですか、
はいはい、
でも土曜日仕事の人もいるし学校の人もいるんですよ、
はい、
だから半分赤みたいなことなんですよね、
は
い、だから青なんですよ。その、はい、日曜日もちろん仕事の人もいますけども、はい、赤っていうのはもう、まあ、言ったら、まあ、その全国共通と言いますか、
はい、
でも土曜日っていうのはまあその半分みたいな感じで青なんですね。
半分
というかその半々だよみたいな。でも一応土日が休みなので赤と青で分かりやすいように分けられてます、パッと見で。
なるほど、
はい、
なるほど。
まあその月曜始まりのカレンダーもあれば日曜始まりのカレンダーもあるので、
はい、
まあ、その分かりやすいようにですね、
うんうん、
はいはい、どうでしょうか。
そうですね、
合ってるんじゃないでしょうか。こちらまあ精通してるんでね私。
はい
はい、
ではよろしいでしょうか。
はい
はい、先ほどの解説に間違いがございましたので私から改めて説明いたします。
合ってる。
日本カレンダー暦文化振興協会によりますと、その理由は消去法だそうです、
うんうん、
一般的には印刷物の色は青、うん、赤、黄、黒の4原色とそれらを混ぜ合わせた合成色で表現します、
はい、
ただし合成色は印刷時に色ずれを起こしやすいという難点があります。カレンダーにおいても色ずれのリスクを回避するために4原色の中から色を選ぶことになりました。赤、黒はすでに使われていて黄色は目立ちにくい、その結果青色を選ぶしかなかったそうですということです、う
ん、まあまあまあまあ目立つからですよね。
違います、黄色が目立ちにくい。
そうですよ、だから青は目立つからですよね。
でも別に赤でも良かったですよね。
赤だと土曜日か日曜日か分かんなくなっちゃうんで青なんですよ。
でもそれで言ったら黒だと火曜日か水曜日か分かんないですよね。
だってそこは平日ですもん、休みじゃないです。
イエス、消去法です。間違いがありましたこと改めてお詫びして訂正いたします。申し訳ございませんでした。ぜひリスナーの皆さんからも八木編集長に解説してほしいトピックスがあれば番組までお寄せください。また先ほど紹介した記事はラジオ関西のトピックスサイトラジトピに写真付きで掲載されていますのでぜひご覧ください、
はい、
ぜひ、あ、間違った。以上、八木編集長のトピックス徹底解説でした。
え
ラブリーズライブツアー2023、
いつもここで待ってるよ。名古屋では絶対ピオリン食べる。
初名古屋ワンマン皆さんお待ちしてます。
ラブリーズのラブトピ
ラブリーズのラブトピエンディングのお時間です、
はい、
さあ感想はハッシュタグカタカナでラブトピをつけてツイートよろしくお願いします。
お願いします。
番組へのメールもお待ちしています。
メールアドレスはラブリーズアットマーク jocr.jp lovelys アットマーク jocr.jp です。収録は毎週木曜日を予定しております。
そして毎週木曜日にラジオ関西の羽川秀樹ハッスルにレギュラー出演しております、
はい、
ラブリーズの検証しますというコーナーで毎週いろんな検証にチャレンジしていますので、はい、ぜひ聞いてください。
お願いします。
私たちの出演は12時30分頃からです。
はい、
はい、ということで、まあ、来週はですね、うん、 関東の方に、うん、まあ、遠征もありまして、
そうです、ね、
29日はタワーレコード池袋店さん、はい、その後はタワーレコード川崎店さんとリリースイベントもありますし、
はい、
あの上場軍団さんとのイベントも、
はい、
こちらはチケットがね、うん、ありがたいことに
完売してるんですけど、あ、そうです
ね、完売してるね、
はい、一部だけ復活してなかったっけ、ちょっと
まあ、したりしなくなったりするの で、ね、よかったらまた詳しくはね、はい、検索して見てみてもらえたらなと思います。 ですね、そして1月の27日にはいよいよ、うん、ラブリーズ、
はい、
ライブツアー2023いつもここで待ってるよファイナルのナンバー8公演のチケットが発売になります。
127、
はい、もう2ヶ月前ということで、はい、3月の27日は皆さんぜひぜひというか来てほしい、
絶対
ね、
もうここでここで絶対使うわ。
いや使ってるあんた結構
絶対来てください、
うん、今まで、うん、あの一生のお願いってあなた何回も使うタイプやから
一生のお願い、
多分シャキちゃんのその一生のお願いじゃなくて多分一週今週のお願いぐら
い
テンションで使っちゃってるけど、リオ使うわ、
うん、
もう一生のお願いで来てほしい、
来てください、
お願いします、
はい
はい、ということで、あのこちらの詳しい情報はラブリーズの公式ホームページの方をご覧いただければと思います、はい、よろしくお願いします、
お願いします。
それでは来週のラブトピもお楽しみに、お届けしたのはラブリーズの宮崎リオと
八木咲でした。一生のお願い。